皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード207ということで、4月16日になりまして、もう4月中旬ですから、だいぶもう春めいてきてね、もうちょっと初夏感が出てきたりなんかしたったり
したったりしたったりしちゃったり
しちゃったりしてますけど、どうですか？
この間新仮面ライダーを見てきましたよ。
あ、なんかツイッターで見ました。それどうでした？なあちゃんどうでした？
西野が頑張ってました。
よかった。
おう西野って思いました。おう西野、
八王具でしたっけ？
八王具、ね、そうですね。ああ西野ってなりましたよ。
浜辺みなみちゃんはどうでした？
西野が頑張ってるってなりましたよ。
私が骨垂れに入れなかったでおなじみ浜辺みなみはどうでしたか？
西野が戦ってるってなりましたよ。
和服だったよね。なんかちょっと結構色のそのまあ、蜂ですから黄色と黒の。
うわ西野が変身したって。
良かったですか全体的に？
すごく感想難しいよね。いやなんかハヤツ本編で話すことはないだろうなと思ってちょろっと話そうと思ってるんですけども。
ああはいはいはい。
僕あの新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、
はい、
新ウルトラマン、新仮面ライダー結果的に全部見たんですけども。
お
う。その中では僕は新仮面ライダーが一番好きだと思ったんですよ。
へえ。
で改めて思うのは、
うん、
僕庵野さんの作品全部ダメなんだなと思ったんですよね。すごいずっと。ずっとこうあのなんだかんだこう楽しみだぜって言って見たんですけども、結局全部合わねえんだなって思うんです、撮ったんですよね。
合わないんだ。
ダメだこれ、究極的に性格が合わないんだって。新仮面ライダー楽しかったけども、多分心の底から楽しんでない自分がいるって思って。
あそうなんだ、
安藤さんごめんって思いました。
まあ一方的に振られた形になってますけどね、安藤さんからすると。
新エヴァンゲリオンのことをラーメンのようなチャーハンだなみたいなことを言いましたけども。
言ってたわ。
あれ、僕が向いてなかったんだわって、心底思いました。
だから、刺さる人には、チャーハンだったんだ。ん？ラーメンだったのかな。そういうことね。
多分ね。
うん。
根本的に僕の好みじゃないんだな、安野さんの監督全部って思いましたね。
そうか、そうか。
うん、ただまあ仮面ライダーはね、全4作品の中で僕が一番オタク力を持ってる部分だったんでね。
ああ、なるほどね。
あの、理解できる範囲が広かったんで、一番楽しめた気がしますね。
ああ、
これ原作の嵐いいんだああみたいなことがあったんでね。ああってなったんでね。
いや、
そのああの部分がゴジラにもエヴァにもウルトラマンにもなかったってことを改めて言うか、そういうことか、安野さんつって。
そう。
元々の僕のポテンシャルが低すぎたんだって言って、わなわなして帰ってきました。
どうなんだろう。でもさ、僕まあ、ポテンシャルなんかもほぼゼロなのよ、その4つに関して。
うん。
で、シンゴジラと、シンウルトラマンは見たのよ。
うん。
はぁ、って感じだったけど、どっちも。
はぁ、って。
いや、だから、その、前提知識が何もないから、こっちは。
まあね、そりゃそうだよね。
同世代とは、小平さんと同世代とはいえ、その、ポテンシャルもゼロなのよ。だから、つい最近生まれた子と同じぐらいのレベルなわけよ。
うん、
ゴジラに関しても、シン、あの、ウルトラマンに関してもそうだし。だからそうなると、ハーになっちゃうんだろうなっていう感じがするからね。
まあ、そうかもしれないね。
うん、なんか、懐かしさもないしさ、本当あるんだろうけど、同じ世代のちゃんと見てる人だったら、あーってなるんだろうけど。
でも、そうはない、ならないよ。ウルトラファンも仮面ライダー、僕よりももっと前の世代だからね。
あ、そこそこ。
うん、だから、全然、30代じゃ立ち打ちできない話だと思うんだよね。
じゃあ、なんで正解なのか。
まあね、僕は当時、再放送かなんかで見てたっていうのと、
そうかそうか。
中学校、高校ぐらいの頃にちょっとね、あの、こじらせオタクになった時があってね、あの、仮面ライダーの漫画原作とか死ぬほど読み漁ったりとかしたっていうのが、
あ、そう。
仮面ライダーにおいてはそういうあの、
はいはい。
すごいエネルギーを貯めた時期があったんで、
うん、
それがこの新仮面ライダーでこう、 今になって、はっ、これ、僕のあそこのタンスの引き出しに入ってるやつだ、ガチャって、あ、入ってた、入ってた、安野さん入ってたよってなったみたいなところがあったんでね。あ、
なるほどね。
これでしょーって、このシーンのあれでしょーって、僕のタンスにも同じの入ってるみたいなのがあったんですけどもね。ウルトラマンはそれなかったんですよね。
そうか。
なかったな。ゴジラにもなかったんだな。
俺、どのタンスにも入ってないわ。にも。安野さんと同じタンスの引き出しはないもん、多分。
そうか。
お
そうだな。僕も結局な、安野さんはやっぱりこう、初期のエヴァでな、すごいなって思ってしまった。その体験の強烈さがあるからな。いつまでも安野さんの作品を楽しめる人間でいたいって思いながら、この4作ずっと見てる中で、もう全然合わねえんだなってことを思ってしまったよね。なんか、ずっと背伸びして楽しもうとしてたけど、結局ダメなんだって思っちゃったもんね。
みんながね、楽しんでる楽しんでって言ってるから、俺も楽しもうかなみたいなのあるけどね。
あれ仮面ライダーって気づいちゃった。アーノさんのやつ、僕には難しいってなっちゃったもん。なんで今まで、エヴァでもゴジラでも、ウルトラマンでも気づかなかったんだろう。アーノさんのって難しいなって今、痛切に感じたよね。
なんか、特徴あるよね、その、特報だけ見たのよ。
うん。
新仮面ライダーの特報を。で、
はいはい。
ちょっとしたシーンをさ、それぞれ見せてくれるじゃない。
うん。
で、それを見ると、カメラワーク独特だなってすごい思う。その、エヴァンゲリオンの時の、画角みたいなのを、
うん、
新仮面ライダーでも使ってるんだなっていうのは感じたね。
なるほど、なるほど。
なんて言うんだろう。人の顔の右斜め上から、魚眼カメラで撮ってるみたいな映像を使うじゃん、あの人。
ああ、そうね。あるね、確かにね。
超アップみたいな顔の。で、その画角の絵を、彼の作品以外で僕は見たことがないから。
おー、まあ、まあ、そうだな。パッとは思いつかないな。わからんな。
うん。すごい、あの絵って、西野のそのシーンがあったから僕覚えてんだけど、その今回のね、八王宮のとこの中に、その、あと、浜辺美波のそのカットがあったりとかして、
うん。
まあ、確か新ウルトラマンでもあったような気がするんだけど、なんか好きなんだろうな。人のここがっていうのはすごく、思ったし。でも、ちょっとあの画角って気持ち悪いんだよね。
まあ、そうだね。気持ち悪く感じさせようとしてるのかもなぁと思うしな、う
ん。奇妙というか、気持ち悪いっていう言い方、言葉が正しいかわかんないけど、奇妙な映り方をするよね。まあ、それ狙ってるんだろうけどね、もちろん。だからそれは正しいのかもしれないけど。なんか、僕たちが見てる世界、とは違うんだなっていうのをまざまざと見せつけられてる感じがすごいするなとは思う。
そうね。
まあそういう意味もあって難しいなぁ、だったんだと思うんだよね。あの、安野さんの言いたいことが 100% 僕は理解できてないんだろうなっていう意味合いが強かったような気はする。
なるほどね。
うん。
まあ、新仮面ライダーもできてね。もっか作っていくっていう風に宣言したものは終わったはずだからね。作り終わったはずだからね。
ああ、確かにね。
この次何するんだろうなーっていうのは気になるんですけども。飛びついたらまた痛い目見るのかなという気持ちにもなってるというちょっと辛いところがあります。僕も安野さんの作品を楽しめるような人間でありたかった。
新モーニング娘。とかやってくれないかな。
すごいなー。ちょっと傷ついて帰ってきそうだな、見たらなー。
僕もそれだったら飛びつくと思う
んだ。なんであのさんこんなん作ったんだよってありそうだもんな。新モーニング娘。かいけるかな。
その次は新 AKB48 で。
ああ、楽しめるかな。
次、新乃木坂46。
新乃木坂46か。
一番重いのは、新欅坂46。重て
えな、それちょっと心がやられるわ。ああ、ちょっともう、無理かもしれない。
新サイレントマジョリティかもしれない。
新サイレントマジョリティ死んじゃうかもしれない。ああ、大人の言うことに惑わされるなってなんかもう、もうなんか映画館の帰り道でずっと歌いながら帰ってるかもしれない。
すごいメッセージ性強くなりそうですね。安野さんが撮ったら。
強すぎる。なんかもう死んじゃうかもしれない。なんかもう、平手の顔がもうダメだーって目を閉じてもずっと見えるって、夜も眠れませんって言って。
まあ。そんなアホみたいな話しましたけども。
何の話だったんだろう。
今日207なんです、エピソードね。
207か。
今日はですね、私が Z 世代の流行りについてちょっと調べたんですよ。
え、なんか昔あったよな、こんな話な。
はい。定期的にやるんですけど、これ4月じゃないですか。
4月ですね。
で、4月もちょうど2週間ぐらい経った、ちょうど今日。
はあ、ははあ、
おそらく、ほとんどの会社で、まあ、新入社員の子たちが、その部署にね、
うんうん、
配属をされ始めた頃なんじゃないかと、思いまして、
うん、
これは、Z 世代の子たち向けの番組ではなく、
うん、
あくまで、こう、先輩の立場としてね、
はあはあ、
これから入ってくる新入社員は、どういうものを見て育ってきたのか、今どういうものに興味があるのかっていうのを知っておくのも必要だろうという、まあ、おじさんのための会なんですよ。
なるほどな、乃木坂工事中見とくみたいな話な。
あ、そうです、そうです。あくまでね、この、若者に媚びへつらっていこうというわけではないんです。
設楽さんを学べって話な。
そうそう。設楽さんって若い子たちのことも、まあ、ちょいちょい、まあ、ノンストップやってるのもあって知ってるじゃない。
すごいな、設楽さん。万能すぎるな。
で、そういう感覚よ。だから、ノンストップで取り上げられたから、まあ、知ってますけど、ぐらいのテンションの立ち位置で流行りも通信も聞いてもらいたいと思い、Z 世代の流行りをね、今回僕が調べてきたんですけど、
入れ物通信もノンストップに並べるようになったか。すごいな。
まあ、おこがましいですけどね。
嬉しいな。
全然違う。
うーん。
けどなんです。
え？
けど。
え？
流行り調べたんですけど。
けど。
ちょっと、そもそものところでいろいろつまずいてしまいました、私。
え？
今日はちょっと、そんなお話をしていきたいなと思います。
不穏な空気。
それでは、本編に早速入っていきたいと思います。Z 世代の流行りって、パッと言われて、小江さんわかります？
Z 世代の流行り？とりあえず新仮面ライダーではなさそうだな。
そもそも、まあ前もちょっと話したかもしれないですけど、Z 世代が、まあ大体何年生まれから何年生まれかみたいな話をね、ちょっと先にさせていただくと、我々の世代って、まあ大体 Y 世代、って呼ばれたり、ミレニアム世代とか言われたぐらいなのかな？我々はね。
ふん。
1980年から1990年半ばぐらいの生まれの人たちは大体そういう世代。で、おそらくこれを聞いていただいている世代も、なんとなくその、ミレニアム世代とか Y 世代、あとはちょっと上の人になると X 世代と呼ばれるようなね、人たちがいるんですけど、そういうような人たちが多く聞いている中での、この Z 世代ですよ。これが1990年の半ばから、まあ大体2010年ぐらいですかね、2010年代生まれの方。まあこれが Z 世代と呼ばれる世代です。だからまあちょうど、2000年ぐらいに生まれた人たちが、今回のね、新入社員で入ってくるタイミングだと思いますので、まあ、まさにこの Z 世代ど真ん中ぐらいの人たちなわけですね。
なるほどね。
うん。なので、まあこの Z 世代という人たちがどういう人たちなのかを知ることにより、まあこの前の話じゃないですけど、彼らの悩みがどういうところにあるのかとか、どういう話をすれば、まあ、こうごまをするわけじゃないけど、共通の話題として、あ、こんなん世の中で今流行ってるらしいよね、みたいなところが、なんとなく分かってた方が、溶け込みやすい。まあ、向こうも溶け込みやすいだろうし、こっちとしても心を開いてもらいやすいんじゃないかっていうようなことを考えて、今回は Z 世代の流行りについて調べようと思ったんですけど。
思ったんですけど。
ちょっと早速、つまずいてしまいまして。過去にね。
ふん。
私いくつかランキングとかやってたと思うんです。
やってましたね。
その Z 世代の子たちのね、はい、うん、ランキングこんなんあります、こんなんあります。知ってますか、これさ、知らないよね、おじさんだなみたいな話してましたけど。
地球グミね、地球グミ。
やりましたね、地球グミ。
うん、
結局食べてないですわ、地
球。
でも、まあ地球グミというものがあるっていうことを知れただけでも、まああれは収穫だったと思ってるんです。
まあね。
うん。まあまあ、知見を広げるという意味では、良かったかなと思うんですけど、
うん。
あの時のランキングって、
うん。
僕、どういう風に調べたかっていうと、
うんうん。
基本的に、まあ、Z 世代、流行り、ランキングとかって検索して調べるわけですよ。
うん。
で、そうするとですね、大体、まあ、大手さんの、そのニュースサイトとか、そういうところが引っかかってくるんですよね。
うん。
で、なんかこの、コラムを書いてるような大手さんのところが、今の Z 世代はこんなものが流行りです。2022年はこれが流行ります。2023年はこんなのが流行るかもしれませんみたいなのを書いてることが多いですよ。
うん。
まあ大体、そこをね、引用させてもらって話すんですけど。
はいはい。
今回ちょっとですね、まあその、Z 世代流行り、まあどんな話題をしようかなと思って Z 世代の流行りってバーって検索して上位に出てきた、サイトがですね。
うん。
ちょっと知らないサイトだったんですね。
知らないサイト？
うん。これ、何のサイトだろう？まあでも Z 世代のこと書いてあるから一応情報を見てみようかと思ってパーって見たんですけど。
うん。
そもそもそのサイト知らないな。要は情報ソースいまいち僕よくわかんないな。っていうところにつまずいてしまいまして。
はあ。
こんなのあるんだ。というところからちょっと紹介をしていきたいと思います。
え？うん。
まず一つ目。
うん。
We Knowledge。
We Knowledge。
ご存知ですか？
I don't know。
We Knowledge っていうサイトがあるんですよ。
What？
これ、どんなサイトかというと、
はあ。
実務教育。職業教育に関わる皆様にお役立ち情報をお届けするサイトなんです。
職業情報？
実務教育、職業教育。
教育か。職業教育。
うん。
職業訓練みたいな話？
いや、これはね、なんと、学校の先生とか。
ほう、へえ、はあ。
専門学校の教職員の方々とか。
うん。
要は、Z 世代の、まあ、これ Z 世代で検索したから引っかかってきたサイトなんですけど、その、今の若者たち、中高生とか大学生の子たちに、
うん。
一番多く接するであろう、教職員の人たち向けに、
はあ、はあ、
今の若者ってこんなのが流行りですよとか、
へぇー。
今の子供たちはこんなんだから、これ先生としてはこういう風にするのがいいかもね、とか。
なるほど、なるほど。
そういう先生向けのナレッジを紹介する、まあコラムサイトと言ったらいいのか。なんかそういう記事を多く載せてるサイトっていうのがあるんですって。
そういうことね。
はい。というのをまず気づきまして。
うんうん。
あ、今こんな、わざわざ Z 世代の子たちに接する先生もまあ若くなってきたんだなっていうのをまず感じたわけ、ここで。
まあね。
多分、我々の先生世代ってこんなのなかったじゃん。まあまあ、もちろん我々の先生世代って、まだね、インターネット出始めた世代ですから。
そうなんだよ。先生はまずインターネット使ってなかったし、使っててもなんか、ね、吉野家牛丼とかそんなレベルだったからさ。
そうなんです、そうなんです。
素人にはおすすめできないとか言ってたからな。ちょっと。
だから、
そういう世代だからごめんね。
そうなんですよ。こんなナレッジなんてインターネットになかったじゃないですか。
そうなんだよ。先行者のゲーム楽しいなとか言ってたからさ。
本当ですよ。赤い部屋、赤い部屋見た？赤い部屋みたいな。
ああ、侍魂面白いな、みたいな、こう。
ああ、いや、違うんですよ。もうそう。毎回この話になっちゃうけど、フラッシュ世代みたいな話になっちゃうけど。違うんですよ。それは老人会の方ですけど。でも、それが今や、その先生たちが、もう率先してこの、ウェブで情報共有をして、より若い子たちのトレンドを見ていくっていうサイトがまず立ち上がってるっていうことに驚いたわけ。
そういうことか。
すごいなと。はあ、こういうところで先生は自分たちの教え子のトレンドを見てるのかと。
まあね、でもそういうの確かにあるとありがたいよね。先生とかだったらね。
こういうようなところで、なんかこうね、会話がこう盛り上がったり、先生同士でも、あ、Bナレッジ見ました？あのコラムみたいなね。
今の若者みんなチェーンソーマン見てるらしいですよって
とか、あとね、週刊アクセスランキング、要は記事のアクセスランキングもありまして。
うん。
それの1位が面白いですよ。 2023、若者流行語っていう。
ああ、どういう言葉使うか。
そう。要は、言葉ってまあ、コロコロ変わるじゃないですか。
うん。
ここ最近ね、言葉の乱れは、このポッドキャスト界隈でこう、話題になってたりします。
あれなんかまた好き勝手レイジの話来たぞ。なんか、あれあれあれ、2週連続かない
や、その、若者言葉っていうのは先生わかんないと、まあ、昔もそうでしたけど、馬鹿にされるんですよね、先生が。先生そんなのも知んないのみたいなこと言われるわけですよ。まあ言ってた側の人間なんですけどね。
そうだな。ホネスト言ってそうだよな。
まあそんな言い方しないですけど、え、知らないんですか先生みたいな感じ。あ、
冷たい。ホネスト冷たい。
まあそういう若者言葉みたいなのを学ぶコンテンツがあったりとか。
うん。
ね。あとは2位がですね。オフィス2023の発売日はいつっていう、なんか先生らしい
、ね。
そんなコラムがあったり。
なるほどね。
ね、そういうようなコンテンツがある、そういうサイトなんですけど、そこに、まあ、掲載されているこの Z 世代のトレンドというところを、まずね、ご紹介していきたいと思います。まず、
なるほど。
そういうサイトがあるということをね、皆さんに知っていただきつつ。
今まで前段でした。
はい。そこにまず私は引っかかってしまいましたというところからなんですけど。
なるほどね。
まあ、そこで紹介されている Z 世代のトレンド、これは信用できる情報じゃないかと、要は。
そうだね。先生たちが見てる情報なんだもんね。
そう。先生たちがきっと見てる情報ですから。
うんうん、
まずここでトレンドちゃんと、ハヤツーリスナーも知っとこうということで、ご紹介していきます。
うん。
2023年トレンド予測ファッションコスメ編。まあ、あんまりハヤツーでファッションコスメやったことないんで、どう扱っていいかわかんないですけど。
ファッションコスメのトレンドは何がどう紹介されるのか全く想像がつかないぞ、ノズ。
これ3つ書いてありまして。
え？
1 つ目が、左右メイク。
左右メイク？え？松村さゆりがここに来て大ブレイクってこと？
そうですよね。左右って聞くと流行り物通信もだと、やっぱり松村さゆりが出てきちゃいますけど。
さゆりんごじゃないの？
さゆりんごじゃないです。
さゆりんごは Z 世代じゃないの？もう。
お左右の方ですね。
お左右？
あの、
シンメトリーってこと？
いや
シンメトリーなメイクってこと？
白いお湯の方です。
あ、あったかーいやつ？
そうです。左右メイク。
左右メイクどういうこと？おじさん全く想像つかないよ。
これわかんないでしょ。透明感のあるナチュラルメイクのことを左右メイクっていうらしいですよ。
わー。
いや左右のように透き通ったイメージのある。
専門用語化してる。
ね。
確かにな。左右リンゴ確かにちょっと透明なイメージないからな。そうだよな。あまり触れちゃいけないところもあるけども。まあ、確かにな。左右リンゴではなかったな。
ね、うんうん。左右メイク。まあ、これはなんかあの中国人の。ジュー・ジン・イーさんと呼ばれる方が火付け役になったそうで、このジュー・ジン・イーさんは4000年に一人の美女と呼ばれるですね。まあ中国の歴史で言うと一人しかいない感じになっちゃいますけど。
とんでもねえ美女なんだな。
ぐらいの、まあ美貌を持つ、こう彼女のメイクっていうのが、もうこのナチュラルメイク。もう究極のナチュラルメイク、左右メイクみたいなね。ところで、まあ人気を博しまして。
なるほど。
ナチュラルメイクっていうのが人気になっているらしいんですよ。
理解できても使いどころがゼロだな。
まあね。あの、学校にしてても多分ナチュラルなんで怒られることなさそうだし。ちょうどいいんでしょうね。
なるほどね。
うん。あと、モエティね。
モエティ庶民感のあるワードが来たよ。
これはちょっとおしゃれなアニメや漫画のイラストがプリントされた T シャツのことですね。
ええー、ちょっとおしゃれなアニメや漫画の T シャツどんなんだろうな。どういうやつなんだろう。具体的に教えてくれよ。漫画 760T シャツってこと、
鬼滅の刃とか。
え、意外とベタなの来た。あれすごいベタ。
それがモエティらしくて。どうやら、渋谷109ではこのモエティを2023年の最注目アイテムとしてるらしいですよ。
マジ？
うん。
炭治郎が？
炭治郎だけじゃないけど、
ね。なんか、親近感湧くな、炭治郎だとな。あ、炭治郎じゃーんって。
煉獄さんとかね。
煉獄さん、なんか、大丈夫もう本当、煉獄さんも結構、公開されてから時間経ちましたけども、まだ煉獄さんでついていけるの？そうそう。
まあまあ。
時人くんとかになんなきゃ、大丈夫、
うん、わかんない。ちょ、今年は誰なんだろう？今年のアニメで言ったら誰？
だってもう、鬼滅も次のシーズン来るでしょ？刀鍛冶の里編来るでしょ？
うん、
やっぱりあのね、あの、キブスジムさんのパワハラ会社コントみたいなの、ああいう方向じゃなくて大丈夫なのかな？
でもまあまあ、 鬼滅関連じゃなくてもいいんでしょうね。まあ、最近流行ってるアニメみたいな。いい
の？チェーンソーマンでもいいの？
チェーンソーマン。
スパイファミリーでもいいの？
あ、スパイファミリー、
ね、あーにゃあーにゃ言ってればいいの？
いいんじゃないですか？
いいの？許してくれますか？
もう許しましょう、それは。
じゃあ、それでお願いします。
まあ、だからそういうアニメの T シャツ、萌え T っていうのが、まあ、萌えなのかっていうのはちょっとわからないけど、まあ、推し活みたいなのがトレンド入りしたこともあります。
まあなあ、僕の世代だとまあ、マジでスラムダンクとかね、ルローニケンシンになっちゃうからな、もう大変恐縮だよな。
でもスラムダンクはあるんじゃないですか、今年。
え、まあ、スラムダンク
映画もやりましたし。
今来てもいいの？え、
いいよ、全然。おじさんと若者で一緒に推していこう。
本当に？うん。おじさんがスラムダンクの T シャツ着てたら、おじさん世代の T シャツ着てんなーってならない？大丈夫？
まあ、ある意味萌え T かもしれない。
ある意味萌えてぃ、うん、心配です。
三つ目、バラクラバ。
なんだって？またモビルスーツみたいに来たぞ。何？え？
バラクラバ
デナンゾン？え？何？え？
いや、
アルパージル？
モビルスーツわかんない。バラクラバね。
バラクラバ、バラクラバ、バラクラバ。何それ？
これ、このね、 Z 世代の流行りって僕ちょっと怖くて
怖くて、イントネーション。
アロエベラジェル。
そう、モビルスーツの下りがまた再燃だわ。
そう、アロエベラジェルの恐怖があるんですよ。
おー、アロエベラジェル。アロエベラジェル。
うん、アロエベラジェルね。
うん、アルパージル。デナンゾン。
バラクラバはどこに来ていいのかわかんない。いや、似たような単語言わなくていいんだよ、もう。ずっと、後ろで。バラクラバ。
バラクラバ。なんだか全くわからんけども。
これ何かというと、アウトドアや登山の際に防寒用として使う機会の多い目出し帽。
目出し帽。
これをバラクラバというそうです。
帽子のことをバラクラバっていうの？
まあ、目出し帽なんで、なんかあの、犯人がよく被ってる系ですかね、どっちかというと。
犯人がよく被ってる系。
あの、目のところだけ開いてるとか。
はぁ。
上からこう、黒くマスク被る系の目出し帽。
なるほどね。
あれが寒い時期にはいいんじゃないかと。
本当ににわかに信じがたいわ。本当か、そっか、う
ん。まあでも韓国ではすでに大流行してるんですって。知らないですけど。
やっぱ韓国流行はチェックしなきゃいけないんだな。
まあ最近はやっぱりなんかファッションとかね。
韓国コスメとかすごいもんな。
韓国なんでしょうね。だから、まあ韓国でバラクラバ流行るっつったらなんか日本の若者もそれに習うんじゃないですか。
もうおじさんは必死にモビルスーツの名前唱えるしかないよ。デナンゾンって、リグシャッコ何ってはぁって、
そのおじさんでありながら
リキナキナ
モビルスーツの名前すら唱えられない、僕はどうしたらいいですか。
何ってどれがどれだかわかんないよって。
まあそれがね、ファッションコスメ編ってこと。続いてスポット編。
スポット編、
はい、場所ですね。
場所。
この過去3年間コロナ禍でなかなか行動制限が多かったですけれども、まあこれがだいたい4月5月ぐらいに解除されてきますので、
うん。
まあいろんなスポットがまた人気になるでしょうということで挙げられた4つが、ジブリパーク。
ジブリパーク来ましたー。
クラブっぽ居酒屋。
クラブっぽ居酒屋、何それ。
イギリス風カフェ。
イギリス風カフェ。
マッスルスナック。
マッスルスナック。急に早つみのある単語がボンボン来ちゃって、おじさんついていけないよ。どういうこと？
まあ、ジブリパークはいいですよね。
ジブリパークはいいです。はい、もうなんか想像がつく。
はい。地球博のね、公園の中にできた
パーク。
まあ、それは皆さんご存知
です。いいですね。そうですね。
クラブっぽ居酒屋。
クラブっぽ居酒屋。ポって何？はい、ポって。
これ、はい。わかりますか？小林さん。クラブっぽ居酒屋。
クラブっぽ居酒屋。
はい。
何？ポって。
ポですよ、ポ。
ポ？ポって何？
クラブっぽい居酒屋です。
クラブっぽい居酒屋。ポッと何？チーカーの友達かな？なんだ？
クラブっぽい居酒屋ってことですね。
略してるだけだったーん。一文字訳されてた言葉の乱れってやつか？
暗めの照明で雰囲気を作って、まあ、ノリのいい音楽流しつつ、クラブっぽいんだけど、居酒屋ですっていうね。本当のクラブは行く勇気ないけど、雰囲気を味わってみたいわという、この Z 世代に注目されているクラブっぽ居酒屋。
なるほどね。
流行るのか流行らないのかは皆さん次第。
皆さん次第、あなたにかかっているぞ、どんどん通おう。
そしてイギリス風カフェ。
イギリス風カフェ。
はい。
何？スコーンなの？スコーンなの？スコーンめっちゃ食べるの？え？
これは、まあでも、あるんじゃないですか、スコーンも。
それあるだろう。
イギリス風カフェは日本にいながら、イギリス気分を味わえるデザインのカフェ。まあそのまんまですね。
わかるようでわからない。
まあなかなか本番に行くのハードル高いですから。
そうですね。
事前に日本でイギリス風のカフェを体験したイギリスってこんなのかなーっていう思いを巡らせて、現地に行ってみると。
現地に行くのか。
まあ、どうやらその Z 世代は特徴の一つとして、失敗を恐れる世代らしいんですね。いやいや、Z 世代じゃなくてもみんな大体そうだわっていう意見はさておき。
まあ、さておき。
失敗したくないっていう傾向が強いらしいので、こう事前にね、イギリス本場に行く前にイギリス風カフェで、ちょっと鳴らしといて。あ、イギリスに行ったらカフェこんな感じなんだっていうのを鳴らしといて。で、本国に行った時に、こう、あたふたしないで済むっていうね。
なるほど。なるほど。
は
い、
まあ、訓練ですね。はい。
訓練
みたいなんですね。練習とかね。こんな感じ。
練習
ですね。はい。
カフェに行く練習。
そうですね。はい、なんやそれと思いますけど、
ね。ああ。
おじさんも練習したかったよ。ゴンチャに行くときに。
練習したかった。
注文間違えたんだから、俺。
ゴンチャに、別に現地のゴンチャに行く前に、日本のゴンチャで練習じゃなくて、その練習のところで間違えるのをどうやって防がねばいけないのかって言ったら、もう練習の練習が必要じゃないか。
そう。もうだからチャット GPT とかで練習させて欲しかったよね、本当に。あの時あったらよかったなと思ってたよ。ゴンチャに行きたいんですけど、メニューはどうやって選べばいいか練習させてくださいってやりたかったよ。まあそんなね、イギリス風カフェ。あとはマッスルスナックですね。これ何かわかりますか？マッスルスナック。
何マッスルスナック？マッスルがお出迎えしてくれるの？
ああ、その通りですね。
その通り。パワ
ー！マッスル、まあマッチョな人たちが働いてるスナック。
わあ、すごい。
です。ムキムキの男性たちが。
うん。
こう、お酒を作るときにマッスル絞りをしてくれたり。
マッスル絞り。
お姫様抱っこしてくれたり。
お姫様抱っこしてくれる。まあ、
ね。パフォーマンスで楽しませてくれる場所ということ。
すごい。
マッスル好きの人にはたまらない。そんなね、マッスルスナック。
それ、Z 世代の流行りなのか。
らしいですよ。
もっと、オールジャンルな気がしていたが、ね、まあいい、まあいいでしょう。信じましょう。信じましょう。教職員たちの見ているウィキ的な要素にそれが書いてるならば、信じましょう。
そうそう。先生たちはここで学んで、ね、自分の教え子に、今マッスルスナックっていうのが流行ってんだろうって言うわけですから。これは、ハヤツリスナーも学んでいきましょう、これは。
おー、その、なんか、その発言した先生なんか、聞きかじった感やべえな、なんか、すげえやべえな。
まあ、間違いなく、翌日からその先生のあだ名はマッスルでしょうけど
ね。来たよ、マッスル。またマッスルの話題だよ。あいつ何楽しいんだよ、って言って。うん、素人にはおすすめできない。
ハードル高すぎだな、これ。そしてグルメ編。
グルメ編。
これ3つあります。
何？
パヌレ。
カヌレ。
パヌレ。
パヌレ。
パヌレです。
パピプペポ。
はい。パピプペポのパヌレ。
カヌレがパヌレになるの？
ミラーケーキ。
ミラーケーキ。
ネオ和菓子。
ネオ和菓子。やばい。やばい、もう。サイバーパンクだな。どうした、どうした。何が起きてるの？
何にもわかりませんね、この3つ。
Z 世代のグルメ何が起きてるの？
いや、これを、このハヤツを聞いてる人で、この3つ知ってる人いたら、マジすごいっすわ。
何ネオ和菓子？
いや、下手したら、聞いてる Z 世代の子も知らない可能性あるからね、これ。
知ってる？知ってる？教えて、知ってる？パヌレって何？
パヌレ。
パンでできたカヌレ？
これはですね、パイ生地でできたカヌレ。
ニヤリーだったわ。
なんですって。要は2022年にカヌレがトレンド入りしたんですよ。
そうだね。それは重々ご存知でございます。
カヌレブーム来てました。それに、ちょっと枝葉が分かれた感じでしょうね。
なるほどな。
パイ生地で作ったらうまいんやないかと。
なるほどな。
はい。要はカヌレの。
マリトッツォが派生して悪ふざけしていた流れのと同じです
ね。そうです。寿司トッツォみたいな話です、ね。
あは、すげえぜ。はい。だから。F 編出てきたボスはカイナッツァだぞ、みたいなね。
もう、ポケモンみたいなもんですよね。カヌレの第一進化パヌレ、みたいな感じ。
なるほどな。ピチューがピカチュウになってな。
そうです。
最終的にライチュウになってくるよ、みたいなね。
はい。
え、このプラスとマイナスは違うのみたいな。それは違う、厳密に違うんだよ、それは。って言って。じゃあこっちは、それはで、でんでんってなな、みたいなね。この、これはこれ、それはパチルスだよ、みたいな。これ、でもわからんみたいな。
まあ、多分、2024年には、まあ、か、パッと来ましたから。次、うん、ラヌレとかなんですかね。
ラヌレ。ラーメン出てきたカヌレ
いや、わかんないですけど。なんかね、マヌレとかね。
マヌレ。麻婆豆腐出てきたカヌレ
食いたかないけどな。ぐっちゃぐちゃだし。
甘くて辛いって。
まあまあ、でもそういうパヌレっていうのが心に刺さるんじゃないかというふうに言われてるらしいですよ。
なるほどな。お前らはパヌレ食べたかって、もう地雷原でしかないぞ、このセリフ。
ただね、気になるのが、ここの記事にね、うん、2023年は進化したパヌレが Z 世代の心に刺さりそうですって書いてある、ね。お前の感想会みたいなね、記事なんですけど。ちょっと気になりますね、ここはね。
なんだろうな、そこはかとない代理店衆が感じられるのな。なんでだろうな。
そしてミラーケーキ。
ミラーケーキ何？
これはですね、表面が鏡のように輝いてるケーキ。
輝いているケーキ。
はい。だそうで。
何？材質なーに？
これはですね、ちょっと、なんでしょう、ツヤツヤな、まあ、チョコとか、ソースとかが、ケーキの上に、まんべんなくかかってる。そんなミラーケーキ。なんですよ。
キラキラなのね。
まあ、キラキラというか、ツヤツヤかな。
照明とか、反射して光っちゃう感じね。
そうそうそう。そういう、なんかそれが、まあ、ミラーケーキと呼ばれる。
なるほどね。
です
ね。
まあ、これはロシアのパティシエのオルガ・ノスコバさんが SNS で発信したことで、まあ、広まってきたと。
オルガさん。
ケーキらしいですよ。
うん。なんかもう、確実に流行を作ろうとしてる側の意見にしか聞こえなくなってきたよ。
そうですね。うん。そして、三つ目のネオ和菓子。
それ何それ、それそれそれ、それ、それ何？
これは、これまでの和菓子に、洋素材を合わせて作られたお菓子のことを、ネオ和菓子というそう
です。新しい和洋折衷感ね。そう。どうなっちゃうの？
寒天と砂糖で作るね、伝統の寒天菓子、金玉というのがあるんですけど。
うん。
これをまあ現代の感性で表現しようと作られたのが、
うん。
空の向こうというですね。そういう作品。妖怪がある。妖怪があるんですよ。
スマップファンなの？
あ、わかんない。ちょっと、スマップ感を感じてしまうのは否めないなと思いますけど、これでスマップ感感じるのは、おじさんの証拠ですからね。
次は、世界に3つぐらいのドラ焼きみたいなの作るんでしょ
ただ、なぜかわからないけど、空の向こうの向こうはカタカナです。
あれ開発者が同世代の予感
なんかまあ、そういうね、この砂糖屋さんという和菓子屋さんが作ってるんですけど。このキラキラのね、羊羹みたいな、そういうのが、まあ、ネオ和菓子と呼ばれているんだそうですよ。
なるほどね。
はい。まあ、映えを意識してるんでしょうね。もう映えって言わないのかな？今は。
言わないんじゃない？そろそろ。うん。
ちょっともう古いかもしれないね、我々はね。
まあ、バイバイ言ってたのも結構前の話になってきたからな。うん。
まあまあ、そんな感じで、この、We Knowledge。
うん。
このサイトではこういう風な形で、最近のトレンドというのを紹介しておりまして。
なるほど。
まあ、ちょっとは勉強になったんじゃないかなと思いますよ。
本当に流行ってんのかな？ちょっと心配になるところもあるんだよな。
うん。結局、これ書いてんのおじさんじゃないか説あるからね。
まあなあ。
うん。まあ若いお兄さんだと思いたいけど。
そうだな。若いお兄さんだと思いたいし、若いお姉さんかもしれないなと思いたいし。
うん。
またおじさん構文とか、おばさん構文とか言っていじられちゃうんだろうなとも思うしな。うん。
そうね。
もう何をどうやってもおじさん構文に近づいていくからな。
俺はもうだって。
公文って言われてるうちはまだいいよな。なんかおじさんの喋り方だねとか言われたらね、もうポッドキャスト配信が恥ずかしくてできなくなっちゃうもんね。文字の時はまだいいよね、まだね。
そうね。
確証があるからね。
喋り方がおじさんって最近言われるから、ちょっと直さなきゃいけないなと思ってるよ。
辛いな。
うん。それが現実だな。でもね。
現実だな。うん。
はい。まあでもこのウィーナレッジだけじゃないんです。
じゃないの。
もう一つね、ちょっと衝撃の。
え？
ランキングございまして。
衝撃のランキング。
これもね、2023年の Z 世代トレンドで検索して出てきて、あ、これいいじゃんと思って。まあ、PR タイムズに書いてあったんで。
は
あ、
はは
あ。あ、いいじゃん、いいじゃんと思ったんですけど。
おじさんにとって信頼のソースだね。
でもね、そこに書いてある、この、 あ、ランキングあるじゃんと思って見てたんですけど、まずその1行目にちょっと引っかかっちゃったわけですよ、また。Z 世代向け SNS メディア、思春記録が公式インスタグラムのフォロワー約2万3000人に向けて、2023年に流行りそうな人、ものについてのアンケート調査を実施いたしました。
思春記録？
思春記録。
思春記録？記録ね。
あ、
思春期と記録を
記録を掛け合わせた感じ。
なるほど、なるほど。
まず、あ、そんな SNS メディアあるんだっていうところに引っかかってしまいまして。
割と、ネーミングがおじさん臭いのは大丈夫かなってちょっと思っちゃったんだけども、若者に受けてますか？
そうですね。Z 世代。
受けてるならいいんです。いいんです。受けてるなら。
ね。一応、うん。ダジャレ感を感じてしまうのは否めないんですけど、まあまあ2万3000人フォロワーいますから、これは。
素晴らしい。
まあまあ、それなりのメディアになってるんじゃないかなと思いますよ。
なるほど、なるほど。
はい。一応ね、こういう思春期録というのが、Z 世代の子たちに、まあまあ、人気のメディアの一つなんですかね、きっとね。
ふんふんふん。いいんじゃないの？
はい。その、思春記録さんが取ったアンケート。
うん。
ランキング出てますので。ちょっとこれも紹介していきたいと思います。
さあ何が来るんだ？
で、紹介しようと思ったんですよ。
うん。
で、二つ目の。まあもうこれ三つ目かな？全体で言ったら三つ目の引っかかりポイント。
うん。
ランキングがね、このランキングなんだ。みたいなランキングで。
あ、うんうん。
なんかさっきの、ウィーナレッジのランキングね。
うん。
なんかこう、流行りそうなお菓子だったりとかさ。
うん。
まあコスメとか、まあまあわかるじゃないですか。
うんうんうん。
で、一応、この、思春記録も、流行りそうなアーティスト編とかね。
うん。
タレント編とかあるんですよ。
うん。
ただやっぱりもう、やっぱ Z 世代のね、こういうランキングに、もう独立して YouTuber 編っていうのが出てきて。
おー。
あ、もうこれもランキングになるのねと。YouTuber だけで送られるんだと。ね、
ポッドキャスターは？
あ、ポッドキャスターなかったですね。
あは
ー。TikToker 編があるんですよ。
TikToker 編はあるのに、ポッドキャスターは？
いや、ないですね。
うん。
なんか、そこでちょっと世代を感じてしまってね。
YouTuber と TikToker ね。
はい。そんな風になってんのね。まあ、あとお菓子編とかあるんですけど。
お菓子編ね。
そうですか、そうですかっていう感じなんですね。
うん、うん。
で、中身を見ても、もうさっぱりわかりません。
さっぱりわかりませんか。
一応紹介していきます。
はい。
アーティスト編の上位3位ね。
うん。
1位がなにわ男子。まあ、これはわかります。
なにわ男子、来ました。
2位がニュージーンズ。
新しいジーンズ、ユニクロで買ったズボンのことみたいな話？
ストレッチパンツなのかな、これね。
ああ、な、履きやすいよね。
その感想がもう二人ともおじさんだから、ね。うん、間違いない。
もう、小ボケ力すら湧き立ってこなかったぜ。どうすればいいんだって本当に思っちゃったよ。
これ、2022年7月にデビューした韓国の5人組ガールズグループなんですって。
ガールズグループなんだ。
ニュージーンズ。
ニュージーンズ。
3位が日向坂46。ありがたい、ね。
あれ
ありがたい。
すごい親近感が、そんなことないよね。そんなことないよ。
ありがたいね。
親近感があるようでそんなことないよ。
ニブちゃんがセンターになったことがもう、ここ一の、ちょっと衝撃なんだから、僕からしたら。
誰ニブちゃんって。
ニブちゃん。いやありがとうございます、日向坂。ね。
乃木坂じゃないのか、もう困ったぜ。わからんものがさらに来ちゃったよ。
2023年の、アーティスト編です。
うん。
タレント編。
タレント編。
1位、ミトユナ。
ミトユナ。
2位、コムドット。
コムドットは知ってる。
3位、ミナミ。
ミナミ。かろうじてコムドット知ってるぐらいだったわ。
ミトユナね。
ミトユナって何もう。なんだ、どなたでしょうか。
これタレント編なんですよ。
タレント編。
18歳女性インフルエンサー。
インフルエンサー。
今日好きになりましたに出演し、多くの若者に注目されています。
What? Who? Who?
そういう番組があったんでしょうね。で、なんか TikTok でも見るし、まあモデルとして人気急上昇中です。みたいなことを書いてあるんですけど。ちょっとわからないですね。
申し訳ございません、存じ上げません。
コムドットもね、僕名前ぐらいしか聞いてないの、どういう人が所属されてるのかちょっとわからない。もうなんか、最近発言が徐々にこう、和田アキ子参加してきてる感じ。
わかりません。菅作ムーンで許してください。や
は君は何されてる方なんってなっちゃうよね。このコムドットに対してもね。あ、なんか YouTube やられてる方なんみたいなね。南、3位の南。これ TikTok のフォロワー数約180万人。16歳女性インフルエンサー。すごいですね。今は10代でもうインフルエンサーなんですって。
そっか。
30ね、後半になったおじさんたちはもう十何年やってインフルエンス力なんてまるでないですから。
ほうですな
あ。この最近のトレンドっていうのはもうすごいですね。流行り物通信簿っていう名前がもうちょっと恥ずかしくなりますね、これはね。
ああ、恥ずかしくなっちゃった。
もうなんか。こっちが流行りの最先端らしいですよ。南さんとか、
水
戸ゆなさんとか。
なるほどね。
まあ、これがタレント編なんですって。
ほんとこの辺はわかりませんな。
でこうなると YouTuber 編ってなんやねんってなってくるんですね。いやいや、タレント編でさっき YouTube 入ってたやんけ、みたいな感じになるんです
。確かにな。テレビタレントって感じじゃなかったな。
もうだからテレビタレントなんか入ってないんですよ。3位の中に。
そういうことか。
もうだから Z 世代はそうなんですね。で、YouTuber 編1位。ムクエナチック。
存じ上げません。
ムクさんとエナさんの二人で活動しているチャンネル。チャンネル登録者数約 94.7 万人。はぁ。
はぁ。存じ上げないもんですなぁ。肉巻きレーシングさんしか知らないっすな
ぁ。2位。スクワット。
スクワット
男性7人組の YouTuber。
7人組
登録者数約 62.5 万人。
わぁ。
バスケットボール関連の動画に人気があり、部活やスポーツをしている若者にヒットし続けている YouTuber です。
へぇー、なるほどね。
3位、七尾立派な YouTuber さん。
七尾立派な YouTuber さん。
24歳男性、七尾による YouTube チャンネル。
知らないんだね。本当に知らないから何も出てこないね。
本人の好きな声優やアニメについて語る動画から多くの学生が共感するあるある動画まで若者を引きつける様々な動画を発信しているそうです。
あるある動画なのね。
TikToker 編。
はい。
1位、みゆ。
みゆ。
2位、さくら。
さくら。
3位、みとゆな。
みとゆな。あ、みとゆな。みとゆな、ダブル受賞。
ダブル受賞おめでとうございます。
やったー。
うん。何も知らんね。
いや、本当だね。まあ、知らないことはもう、知らないでもうしょうがないんだけども、うん、これを、今から追いかけることも難しいんだなって、心底思っちゃうもんね。
これ、2位の桜さんは17歳女性のモデルインフルエンサーで、TikTok のフォロワー数は約190万人。
ひょえー。
もう、3桁万人が普通なんだね、ここら辺はもう本当にね。
もうなんかおじさん今から頑張って乃木坂勉強するしかねえな。
いやでも乃木坂だって入ってなかったから。
もう頑張ろう。頑張ろう頑張ろう。まだこう、そっちの方が目があるわ。頑張ろう。うん。4期生覚えよう。
そして、お菓子編。
お菓子編。
1位、飲むわらび餅。
飲むわらび餅、来ましたー。なんか急に親近感湧いてきたー。うわー、美味しそう。
2位、10円パン。
10円パン知らない。意外と親近感が一気に鼻くなっていく。
3位、2D ケーキ。
2D ケーキ、どういうこと？8ビットなの？
これ、飲むわらび餅は、大阪中心に全国出店している、とろり天使のわらび餅にて、アルバイトの女子高生が考案した飲むわらび餅だそうで。美味しそうですね。
女子高生が考案したのか、すごいな。
すごいね。2位の10円パンは SNS で話題となっている。まるで巨大な10円玉のようなインパクトのある見た目が特徴のスイーツだそうです。
地球グミと同じノリだな。
2D ケーキ。
2D ケーキ。
ケーキの輪郭や文字などを縁取って平面的に見せたデコレーションのケーキです。
錯視を利用しているというのか、なるほどな。
市販のケーキなどにチョコペンで縁取ることで簡単に作れることもあり、22年下半期に多くの若者が手作りの 2D ケーキを SNS にアップしていました。
なるほどなー、作って楽しもうけーな
ー。まあそんなことがあって、やはり PR タイムズさんとなると、下にまとめが書いてあるんですね。
まとめが書いてある。
ちゃんとこの、 傾向、Z 世代の傾向ポイント1、2というのが書いてあります。
はあ、ははあ。
Z 世代の傾向ポイント1。
うん。
SNS でのセグメントによる好きの細分化。
好きの細分化。
はい。インターネットネイティブの Z 世代にとって主な情報収集源は SNS となっています。
SNS となっています。
しかし、多くの SNS に見られる特徴として、ユーザーに合っている情報のみをおすすめ欄などに表示するという点があるため、
うん。
SNS で情報収集をしているという点が共通していても、そこで見ている一つ一つの情報はユーザーによって大きく異なっているのです。
同じようで同じじゃないと。
そう。今回のアンケートにおいて圧倒的に回答数が多い人、ものはなく、
うん。
かなり分散している様子が見受けられました。
バラバラですか。
多様性ですか、これが。
なるほどな。まあ、ほんとそこは時代の移り変わりだよな。僕らみんなが同じもの好きだったからな。
うん、昔はね。
そうなんだよな。
まあ、それがマスでしたからね。
スラムダンクだったらスラムダンクだったからな。悠々白書だったら悠々白書だったからな。
そうね。まあ、僕はそれに乗っかってこなかった、稀有な存在ですけれども。
ホネストはホネストだったからな。
そして Z 世代の傾向ポイント2。
って言いながら僕らの食べ物って何だったんだろうな。
あ、確かに、ね。
ティラミスとかかな。うん。
あ、ティラミス。どうだろう。SNS ネイティブならではのメディアの使い分け方。
メディアの使い分け方。
トレンドのスイーツなどの流行っているものを調べるならインスタグラム。
インスタグラム。
好きな有名人を見るなら TikTok や YouTube。
YouTube。
その好きな有名人が出演するテレビ番組を見て、地上波デビューを祝う、など、SNS ネイティブの Z 世代ならではの、SNS 以外のメディアも含めた使い分け方、楽しみ方が浸透していることが伺いました。Z 世代にとって地上波テレビ番組は、好きな有名人の活躍の晴れ舞台であり、普段からテレビを見ることに馴染みはなくても、価値を感じているユーザーは多くいるのではないかと考えられますと。
なるほどね。あの人が地上波に出るんだって。わー、見てみようって。
そうなんですね。
わー、本当に出てるよー。すごい。僕見ましたーってツイッターに書いちゃおうみたいな。
テレビを見て、その人を知るっていう時代じゃなくなったんだね。もうね。
そういうことだね。
うん。
推し活の一個としてテレビも 見ますってことね。
そうだよ。だから、あの人が出てるからテレビ見ようなんだよね。だから。
そっか、じゃあ今さら乃木坂工事中見てもしょうがないのか。
いや、いいんですよ。
そういう順序じゃねえってことか。
いや、見てもいいんです。YouTube の方見てね。いや、YouTube でやってますから。乃木坂工事中ず、全国見れますから。
でも見ちゃうと4期生の顔がバレちゃうんだよな。4期生だけで全部モザイクしてるバージョンないかな。
ないです。そんな。
それ頼むよ。
そんな気持ち悪い乃木坂工事中ありません。みんな本人見たくて見てんだから、それ。
頼むよー。
まあそんなわけでね、今日はちょっと Z 世代について知っていこうと思っていろいろ調べたんですけれども、まさかまさか Z 世代に向けたこんなね SNS メディアとか Z 世代を対象にしている相手にしている先生たちに向けたメディアというのが今 Z 世代の周りを取り巻く環境の中にあるんだということをね、今回初めて知りましたので、ちょっとそういうポイントで今日はお話をさせていただきました。流行り物通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
うん、
今日は
なかなか自分がおじさんになるのを感じましたね。
なんか本当に知らないことが増えたなっていうのもあるし、なんだろうね、本当に自分の興味のある分野のことしか調べなくなってきたなっていうのは最近すごい感じる。
まあ、それはそうだね。確かにね。
なんかさ、やっぱり昔はなんだかんだ言ってもテレビからさ、その新しい情報とか知らないうちにこう、知ってたり、友達から聞くことって結構あったと思うんですよ。
うん。
でもまあ、大人になって友達もいなくなったし。
友達ないから
な。いや、もともと少ないんだけど。
そうだな。うん。
でも別にね、後輩から聞くこともないし。一応、同じ部にね、2年目の女の子かな。だから25とか26ぐらいの子。まあ、引率の子で女の子がいるんですけど。
骨下チャーンス。
その子とこの前話してて、
はあは
あ、普通にこう企画の会議とかしてるときに、僕がポロッとね、
うん、
でも最近のこの若い世代の動画って、もう本当に TikTok とかって、もう本当に数十秒の動画をいくつも見るみたいなのが主流になってきてるじゃないですかって言ったのよ。
うん。
そしたら、
下かぶって。
まあ、下かぶってね。
うん。
TikTok も入れてないんだけど、
うん。
見たことほとんどないんだけど、それをポロッと言ったら、その女の子が、え？ホネストさんって TikTok 見るんですか？
ピュア
ー。あ、いやいや。
信じちゃった。
いや、TikTok は見てないんだけど、ほら、最近インスタとかにさ、TikTok の動画とか来るじゃん。ああ、ありますよねって言われたんだけど、
うん。
そもそもこのおじさんがインスタも見てるんだみたいに見られたかなっていうちょっと心配になっちゃってね。
このおじさん、TikTok 見てんのかな？インスタ見てんの？
インスタ？みたいな。
ってなったってことね。
うん。ちょっと普通に TikTok の話題出したら驚かれたんで、つまりはこの子からしたら俺はもうおじさんなんだと思いましたね。
いや、もう、その子から以外からしてもそうだよ。
そう、あ、そう。
安心したまえ、おじさんだよ。
まあまあ。
インターネット老人会出身だろ。
まあそこは揺るぎないですからね。
90年代インターネットの住人だろ。う
ん。懐かしいな、あの頃が。
懐かしいな、あの頃な。まあでも難しいよな。知ったかぶりをするのもあれだけどもな。だったらガチで知りに行くのもなかなかしんどい話だからな。どうやって生きていくのが正しいんだろうな。
あ、だからやっぱりふんわり知ってるぐらいがちょうどいいんだなっていうのは感じましたよ。だから全く知らないのもあれだし、めちゃめちゃ知ってるのも多分あれだから、ずっとあれしか言ってないけど。
すごいなぁ。なんか、こう、そこの話を突き詰めていくと、やっぱりこう、入り物通信簿だなぁってなってくんだよな。
いや、そうなんだよ。だから俺
の。それすげぇ早通だなぁってなるんだ
よ。そうなんだよね。俺普段から早通やってんだなと思ったよ。だから。なるほどなと。このふんわり加減が常に80
点で生きていく。
そうそうそう。鍛えられたなと思うもん。この12年、13年で。知らないわけじゃないし、めちゃめちゃ知ってるわけでもないけど、一応喋れるっていう、この、絶妙な塩梅ね。
そうなんだよな。なんかこう、それにな、なんか骨の髄まで染み込んじゃったからあれなんだけどな、意外と、それできる人少ないのかもしれんよな。そう。骨ストくんよ。じゃあ、あと YouTuber とか TikToker の名前だけ押さえとけばいいんだな、あとな。そういうことだな。
そう、そうよ。だから、知らない間に僕は見てもないファーストスラムダンクの言葉喋れるし。ね。もう今となっては新仮面ライダーもいけるでしょ、
うんうん、
人が話した話を自分ごとのように喋るのはもう大得意になりましたから。
じゃあもうなんか知った感じでか、ああ、みなみさんね、みたいな感じで言えるのね。
あ、なんかね、今 Z 世代人気なんだもんね、みたいなね。うん、
すごい、ふわふわした会話だけども、ある意味、これが80点の抑え方なんだよな。
そうよ。おじさんの抑え方はそれでいいんだから。
確かにな。言われてみれば、設楽さんもそんな感じなのかもしれないな。
そうよ。そうかもしれない。だから、めちゃめちゃ知ってるわけでもないし、やっぱり、ノンストップで日々触れてる情報を、自分の、まあ、引き出しにね。まあ、安藤監督じゃないけど、引き出しにこう、そっと入れて、なんかそのワードが飛んできた時に、なんか関連引き出しを2、3個パパって開けて、キーワード言えるぐらいになってると、ああ、なんか知ってんだな。めちゃめちゃ知ってるわけじゃないんだろうけど、なんか知ってんだなっていうぐらいのこの塩梅になるという。
まああと早、設楽さんはな、本当に知らないのがバレた時に面白くできるから強いんだろうな。
そうだね。
そうだな。設楽さんの道は遠いぜ。
やっぱり私はいつまでになってもホネストですね。
ホネストでしたね。
そんなわけで皆様のハヤツエピソードお待ちしております。
どういうこっちゃ。普段ハヤツエピソードってなんだ。
普段私はこんなところでハヤツしましたとかですね。
これってハヤツになりませんかじゃねえんだよ。
なんかトリビア的な要素でねお待ちしております。
あ、 Z 世代トリビア知らねえんだ。
お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグ、はやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード207は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。